ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はイーヒョーソクの都市と幽霊です。1928年に発表されたイーヒョーソクのデビュー作です。1907年生まれのイーヒョーソクは近代韓国を代表する作家の一人で、自然と人との交わりを随筆のような文体で美しく描写しています。小説「都市と幽霊」は主人公である30代の男性の語りで進められます。私は大都市ソウルで幽霊を目撃した。嘘だって？いや、嘘でも幻影でもない。人々が言う幽霊というものを私はこの目ではっきりと見たのだ。主人公はお金が必要になると日雇いの工事現場で働いています。真面目な性格で、セメントで床や壁を塗り固めていく左官工事ができるので、仕事にありついた時はお腹を空かせることがありませんでした。自分の技術が大都市ソウルに立つビルの一部になるのだという誇らしい気持ちもありました。しかし一日の仕事が終わる時間になると、全身がズキズキ痛み、ぐったりとなります。疲れを忘れるにはお酒が一番です。幽霊を見たというその日も、賃金を受け取った主人公は仕事仲間のキムさんと遅くまでお酒を飲みました。そして店を出て寝る場所へ向かいます。といっても家があるわけでもなく、野宿ができる場所へ向かっているのです。一緒にお酒を飲んだキムさんも、自宅の狭い部屋で床じらみに血を吸われるのはごめんだと言いながら主人公についていきました。雨がぱらつく中、二人はトンミョまで歩いていきました。400年余りの歴史を誇るトンミョは、トンデムンの外側にある立派な造りの祠です。しかし、トンミョの門の下は主人公と同じく帰る家を持たない人たちでいっぱいでした。キムさんは友だったようでしたが、主人公は慌てる様子もなく、トンミョの中で寝ようと誘いました。そして朝早く起きて逃げれば警備員に見つかることはないと言いながら、気が進まない様子のキムさんを連れてトンミョの門をくぐりました。中の方にある門まで入ると、あたりは静まり返っていた。何年も放置された空き家のように、背の高い雑草が林のように生い茂っているのが暗闇の中に見えた。昼間も色あせたように見える木造の建物の模様は闇に染まって一層くすんで見え、雨に濡れて湿っぽく感じられた。服を濡らすほどになった雨を避けて前庭を通り、広い軒の下にたどり着いた。その場に座り込み安堵した。その時だった。おい、あれはなんだ？キムさんが指さす方へ顔を向けた私はカッと目を向いた。鳥肌が立ち、身の毛がよだった。向かいにある正殿の横に二つほどの火の玉が光っていた。気のせいか、青白い火の玉は地面を張ったかと思うと空中に浮かび消えた。そして再び光り出し、宙に浮かび上がり、また消えた。なんだ、ホタルじゃないか。すっかり騙されてしまったよ。 私は石を拾い上げ、蛍の光に狙いをつけて投げた。しかし私はもう一度肝を冷やした。石を投げれば散るはずの蛍は一つになり、動きもしないで様子をうかがうかのように静かにこちらを見据えているではないか。私は息を殺して目を凝らした。その時私はぎょっと身震いした。消えた後再び光り出した光に照らされ、乱れた髪の毛とぼんやりとした人の姿が現れたのだ。しばらく気を失っていた二人がはっと気がついたところは、トンミョの前にある柳の木の下でした。ガバッと立ち上がり、トンミョから逃げるようにトンデムンの方に歩いていきました。トンデムンにたどり着いた二人はヘナヘナと座り込んでしまいます。おい、なんだ、なんで人の上に座るんだ。そこもすでにホームレスたちでいっぱいでした。そんな光景を目にした主人公は心の中でつぶやきました。ここソウルはもう人が住むところではなく、お化けの巣窟なのかもしれない。文芸評論家のチャン・ソヨンさんです。
1920年代일제강점기경성에서는자본주의화가본격적으로
小説の背景となっている1920年代は日本による植民地時代にあたります。当時ソウルには資本主義の波が押し寄せていました。日本はソウルの都心を流れる川、チョンゲチョンを境に、北側を北の村と書く북촌、南側を南の村、南촌と呼びました。南촌は日本人が多く、デパートや商店街などが作られ、夜もにぎわいました。一方、朝鮮時代の王宮をはじめ、トンミョやチョンミョなど朝鮮時代の祠が多く残っていた북촌は、南촌中心の都市計画によってだんだん活気を失い、憂鬱な雰囲気でした。1920年代のソウルには2つの全く違う世界が共存していました。
結局その夜、主人公は家族のいる金さんの狭い部屋で寝るしかありませんでした。やっとのことで疲れた体を休ませることができた主人公は、その夜の経験を思い返しました。何に取りつかれたのか、一晩にそれも二回もお化けか幽霊か得体の知れないものに驚かされた。寿命が数年縮まったことだろう。しかし誰を、何を恨めばよいのかわからない。遅くまで酒を飲んでいた自分自身なのか、野宿をしなければならない自分の定めなのか、それともトンミョで出来はした幽霊なのだろうか。それでもなければ果たして何を恨むべきなのだろう。翌朝目が覚めた主人公は、仕事仲間たちに昨日見たお化けの話をしてやりました。笑い飛ばす人も、興味をそそられて話に耳を傾ける人もいました。しかし一人、パクさんだけは深いため息をつき、自分は毎晩お化けを見ていると話すのでした。最近引っ越した家の横に空き家が一つあるんだ。いきさつはよく知らないんだが、何があったのか壁も崩れ、門も片方がないんだ。ところがね、晩ご飯を食べてからその家の前を通っていくと、静まり返った家の中に一つ二つ明かりが灯っては消えるんだ。お前さんたちが見た光のように、その明かりも地を這うように動いていたんだ。その明かりの数が多くなると、今度は何か喋っている声や何かを食べているような音が聞こえてくるんだよ。たまにはお化け同士で喧嘩をしているのか、相撲でも取っているのかわからないような音に怒鳴り声や笑い声が混ざったりするんだよ。ところが真夜中になると、 嘘のように静かになるんだ。おい、本当か？もちろんだ。でも騙されるな。そんなお化けはな、空き家やお前さんたちが言ったトンミョだけじゃない。そこら中に転がっているよ。昨日の夜、トンミョで目撃したものの正体が気になっていた主人公は、パクさんのお化けの話に興味をそそられました。そしてその夜もう一度トンミョへ行ってみることにしました。念のため棍棒まで準備し、恐る恐るトンミョへ入っていきます。黄昏の中のトンミョは依然として陰鬱な雰囲気を漂わせていた。中の門を入り、正殿に向かって歩いていた時だった。昨日の夜、それが姿を現した正殿の横に髪の毛を乱した二つの影が見えた。しかし今日の私は昨日の間抜けな私ではない。このお化けめ、私は肝を据えて戦場に打って出る将軍のような勢いで棍棒を振るいながら一気に走っていった。しかし、ぎゅっと握りしめていたはずの棍棒が私の手から転げ落ちた。幽霊を捕らえるはずの将軍が一瞬にして気が触れた道化物になってしまった。お化けのはずだったその影は物乞いをする母親とこの姿に変わってしまったのだ。突然の出来事に驚いた様子の親子は両手を合わせて許しを請うていた。どうか命だけはお助けください。出て行けとおっしゃれば出て行きます。入ってはいけないとは知っていましたが、体がこうなってしまったもので行くところがなかったんです。母親は涙声で謝りながら何とかして立ち上がろうとした。子供は泣きながら母親にすがりついた。私は管理員ではありません。そのまま座っていてください。一つだけ聞きたいことがあるんです。昨日の夜、ここに何か現れませんでしたか？いいえ、ここには私とこの子二人しかいませんでした。じゃあ昨日見た火の玉は何だったんだ？本当に誰もいませんでした。夜中に足の痛みがひどくて薬を塗ろうとしていたんですが、どこに行ったのか見えなかったので、マッチをつけてあちこち探していただけです。主人公が母親の足の方を見ると、足首の下が切断されていました。まだ傷が癒えていない様子でした。母親は数日前、物乞いをしていた時、車にひかれて片足を失ったと言いました。話を聞いていた主人公の頭に、数日前公園の前を歩いていて見かけた交通事故の光景がよぎりました。周りを取り巻いて群がっていた人々の間から、見るからに柄の悪い男と芸者たちが乗った車が見え、そのそばに倒れている女性と泣いている子供の姿を見たのです。主人公はその日、事故に遭ったのがこの母親だと気づきました。母親は一人で残された子供が不憫で、治療もろくに受けずに病院を出たというのでした。黙って話を聞いていた主人公は、不幸だったに違いない彼女の過去を聞く代わりに、ポケットに入っていたお金を全部取り出し渡しました。そして何も言わず、急いでその場を離れました。小説の終わりに主人公は読者にこう語りかけています。読者よ、これで幽霊の正体をはっきりと知ったことだろう。私はもうトンデムンやトンミョ、パクさんが話していた空き家などに行ってみなくとも、パクさんの意味ありげな話と妙な笑いの意味をはっきり理解することができる。賢明な読者よ、何を迷っているのだ。 幽霊の正体を見極めるという重い課題は、読者の自覚と知恵と力を待っているではないか。このエンディングについて文芸評論家の전소영さんです。
주인공은미장이어서도시의건축사업에종사를하고있는데
建物の基礎となる左官工事をする主人公ですが、自分には休める部屋すらもありません。しかしそんな矛盾を矛盾とも考えず、社会の仕組みに順応して生きてきました。そして都市に生きる自分がお化けや幽霊を恐れるのがおかしく、幽霊の正体を暴こうとまでします。しかし自分が見た幽霊の正体を知った時、仕事仲間のバクさんがそこら中に転がっていると話していたお化けは、植民地の資本主義の中で疎外された貧しい韓国人であり、自分だったと気づきます。そして作者は主人公の声を通して、この問題を解決するために行動すべきだと読者に訴えかけています。
조선인이었던것이죠그리고주인공도사실은도깨비였고요
ラジオ図書館、今週はイ・ヒョウソクの都市と幽霊をご紹介しました。ご案内はユー・シンジョンでした。